13。原口さんの絵は出来上がった。丹精会はこれを一室の正面にかけた。そしてその前に長い腰掛けを置いた。休むためでもある。絵を見るためでもある。休み、かつ味わうためでもある。丹精会はこうして、この対策に抵戒する多くの観覧者に便利を与えた。特別の待遇である。絵が特別の出来だからという。あるいは、人の目を引く台だからとも言う。少数の者は、あの女を描いたからだと言った。会員の位置には、全く大きいからだと弁解した。大きいには違いない。幅五寸に余る金の縁をつけてみると、見違えるように大きくなった。原口さんは、開会の前日、見聞のためちょっと来た。腰掛けに腰を下ろして、久しい間パイプをくわえて眺めていた。やがてぬっと立って、場内を一巡丁寧に回った。それからまた、元の腰掛けへ帰って、第二のパイプをゆっくりふかした。森の女の前には、開会の当日から人がいっぱいいたかった。せっかくの腰掛けは無用の長物となった。ただ疲れた者が絵を見ないために休んでいた。それでも休みながら、森の女の評をしていたものがある。峰子は夫に連れられて二日目に来た。原口さんが案内をした。森の女の前へ出たとき、原口さんは、どうです?と二人を見た。夫は、結構です。と言って、眼鏡の奥からじっと瞳を凝らした。この内輪をかざして立った姿勢がいい。さすが専門家は違いますね。よくここに気がついたものだ。光線が顔へ当たる具合がうまい。影と日向の段落がかっきりして、顔だけでも非常に面白い変化がある。
いやー、みなご当人のお好みだから、僕の手柄じゃない。
おかげさまで。
と峰子が礼を述べた。
私もおかげさまで。
と今度は原口さんが礼を述べた。夫は、崔君の手柄だと聞いてさも嬉しそうである。三人のうちで一番丁重な礼を述べたのは夫である。開会後、第一の土曜の昼過ぎには大勢一緒に来た。広田先生と野々宮さんと、与次郎と三四郎と。よったりはよそを後回しにして、第一に森の女の部屋に入った。与次郎が、
あれだあれだ
と言う。人がたくさんたかっている。三四郎は入り口でちょっと躊躇した。野々宮さんは挑戦として入った。大勢の後ろから覗き込んだだけで、三四郎は退いた。腰掛けによってみんなを待ち合わせていた。
素敵に大きなものを描いたなぁ、
と与次郎が言った。
佐々木に買ってもらうつもりだそうだ、
と広田先生が言った。
僕より、
と言いかけてみると、三四郎は難しい顔をして腰掛けにもたれている。与次郎は黙ってしまった。
色の出し方が、なかなか洒落ていますね。むしろ粋な絵だ。
と野々宮さんが評した。
少し気が利きすぎているくらいだ。これじゃあ、鼓の音のように ポンポンする絵は描けないと自白するはずだ。
と広田先生が評した。
なんです？ポンポンする絵というのは。鼓の音のように間が抜けていて、面白い絵のことさ。
二人は笑った。二人は技巧の評ばかりする。与次郎が異を立てた。
里見さんを描いちゃ、誰が描いたって、間が抜けているようには描けませんよ。
野々宮さんは目録へ印をつけるために、隠しへ手を入れて鉛筆を探した。鉛筆がなくって、一枚の活版刷りのはがきが出てきた。見ると、峰子の結婚披露の招待状であった。披露はとうに済んだ。野々宮さんは、広田先生と一緒に、フロックコートで出席した。三四郎は、帰郷の当日、この招待状を下宿の机の上に見た。時期はすでに過ぎていた。野々宮さんは、招待状を引きちぎって、床の上に捨てた。やがて先生と共に、他の絵の表に取りかかる。与次郎だけが三四郎のそばへ来た。
どうだ、森の女は。
森の女という題が悪い。
じゃあ、何とすればいいんだ。
三四郎は何とも答えなかった。ただ口の内で、ストレイシープ、ストレイシープと繰り返した。